おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日の話題は、
はい、今年に入って日本の長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産というものが世界文化遺産に登録されましたよね。
はい、
今日は日本のキリシタンに関連するお話です。
最近また話題になってますよね。
そうですね、
はい、
ローマの近くにチビタベッキアという港町があるんですけど、ご存知ですか？
はい、いやごめんなさい、知らなかったです。
古代ローマの時代からの港町なんですけれども、ここに実は仙台藩主の伊達政宗が17世紀に送った慶長遣欧使節団の長谷倉常長の銅像が立っています。
長谷倉常長はすごく有名ですけど、はい、なぜこの場所なんでしょうかね。
そうですね、イタリア半島にこの使節団が上陸する際、チビタベッキア港から、丘に上がったんだそうです。
はい、
ここから陸路ローマに向かって1615年、ローマ法王パウルス5世に謁見したのです。
はい、
常長はチビタベッキアに上陸する前にスペインで洗礼を受け、キリスト教徒になっていました。
はい、
ローマ市民権も与えられた常長でしたんですが、日本に戻った1620年にはすでにキリスト教に対して禁教令が出ていて、彼にも活躍の余地はなかったということになりますね。
そうですよね。はい、はい、
でチビタベッキアにはその他にも日本のキリシタンと関係の深いものがあります。日本聖殉教者教会と呼ばれる教会です。
イタリアにある教会ですけども、日本というふうに名前がついてるんですね。
はい、
はい、
1597年に長崎で殉教したフランシスコ会の宣教師6人と日本人信者20人に捧げられた教会なんです。だからこの日本とついてます。
すごいですね。はい、
この26人は1862年に時のローマ法王ピウス9世によって列聖されました。
はい、
つまりカトリック教会から見て信者の手本である聖人、聖なる人と公式に認められたのです。
これが日本人というのもすごいですよね。はい、
毎年この日本聖殉教者教会では、日本の駐バチカン大使らを招いて記念のミサを行います。
はい、
私も一度参加したことがあります。私はキリスト教徒ではないんですが、私を含む、異教徒もいる日本人の集団とですね、
はい、
イタリアのキリスト教徒が仲良くミサに参加するわけです。
はい、
それでもミサの中に聖体拝領と呼ばれる神に捧げられたパンをいただくというキリスト教徒にとっては重要な部分があるんですが、これは非常に神聖な行為なわけですから、キリスト教徒でない私は手を出しません。
はい、
ですがこれでですね、手を出さないことによって周囲に私がキリスト教徒でないことはバレバレになります。
そうですね。
はい、彼らの目から見たら、あの時代にキリスト教徒を弾圧したのと同じ日本人の異教徒か、野蛮でけしからんやつだって思われてんのかなと、ちょっと心配になりました。
ただ当時すごく離れた日本での出来事なんですけれども、そういった部分っていうのはこの現地の方々ってご存知ないんじゃないかなって気がするんですけどね。
そう思われでしょう。
はい、
ところがこの教会の壁のフレスコ画や天井画は殉教の場面を描いたものなんです。この26人の殉教者ですね。
はい、
長崎の西坂の丘で日本人信者やスペイン人の宣教師が十字架にかけられている場面などを描いた絵がもう周りに天井にもあるわけです。
はい、
さらに最年少の12歳で殉教した日本の少年が引っ立てられるという、場面も描かれています。
はい、
ですからこの教会で祈りを捧げる人はこの絵をミサの度に子供の頃から見ているわけです。ですからもしかしたらこの殉教のことについて私たち日本人以上に詳しいのかもしれません。
そうですね、これ深く知りたければやっぱりここ一回行った方がいいですね。
そうですね、でもせっかくですね、世界遺産に指定されたのですから、 長崎と天草地方に行くのもいいかもしれません。
そうですね、はい、両方行ってみるのもいいかもしれませんね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。